ただいまの曲はトムさんが選んでくれたコープスとラストスタンと、同じくコープスのウォークという曲でした。私全然英語のなんか歌詞 そうだ気にせずに音として聞こうと思って聞いて、そしたらなんかこの人の声面白い感じがして、なんか楽器みたいに一つの音声じゃなくてなんかブルブルって震える感じで奥行きがあるっていうか、なんか面白いなと思って、うん、なんかおーそうか、逆に私は音として集中して聞いたらこの音面白いと思って、もう一回ちょっと何回か聞いてみたくなりました。じゃあ続きの話で、リョータさんもなんかチンデッシュ日本もだいぶ展開してるんだけど、一方でワクチンが思ったほど供給できないみたいな状況があるみたいですか。静岡とか東京とかルートさんも住められてて、いかがですか。
そんなあんまりない。そうですね、いや、うん、まあ、静岡は今多分50歳以上とかをやってて、まあ、どれくらいそこが進んでるかちょっと分かんないんですけど、一応まあ予約とかはその辺りをやってて、その後で8月になってからあの市としての大規模接種センターをまあ始めて、50歳以下にも接種券を送って予約できるようにするみたいなことになってて、その段階になった時にどれくらい予約枠があるかかどうかちょっと分かんないですけど、まあ、足りないってことになりそうな気もしますけど、まだちょっと分かんないですね。
じゃ、逆に言うと50歳以上のワクチン接種はまあ順調に進んでるっていう。
ただ静岡はちょっとその前にまだそのなんか全国的に足りないって言われるようになる前にちょっと配送の不手際とかがあって一回止まってたんですよね、2週間ぐらい。なんでまあ、うん、そうですね、なんで今はむしろ普通に進んでるところなのかなとも思います。
東京はどうですか。お勤めは東京で。
そうですね、まあ、大学の職域接種をやるって言ってたんですけど1ヶ月ぐらい遅れて8月になってからそれも始まるっていう話ですね。
東京でも遅れてる、一方でオリンピックやってるけど、全体としてワクチン接種遅れてるんですね。で京都も65歳以上のワクチン接種進んでて、それで、いつかな、9月28日からこう新しいシステムができて、それでワクチン接種の予約が個人でその個別の接種、いろんなクリニックとかの個別接種がのこう予約が個人でできますよっていうふうに接種券が届いたらっていうのが6月28日に始まりますよってこう連絡で、で私もワクチン接種券届いたんですね、その直前に。で6月28日に、ね、そうなんだと思ってこう LINE とかで予約ができるんですけども、でそれでその時は動いてたんですけど、後から新聞見たらもうその28日に、6月28日に、こう、初日からもう混乱していて、数時間でもう予約が、各医療機関の予約が、そこの LINE とかでもできなくなったみたいで混乱していて、それはなぜかというと、ワクチンがこう十分ないので、個別接種が希望者の希望がある通りにはできないみたいで、すぐ閉じられてしまったみたいな。で、あ、そうなんだとか思っていたら、今度は高齢者の、予約、これ京都新聞です。7月13日、京都市で高齢者接種の取り消し相次ぐ、市が2回目優先、戸惑いと憤りの声ということで、これはどういうことかというと、ずっと新型コロナウイルスのワクチン接種、高齢者で、こう1回目接種をずっと続けていて、集団でも個別でもやっていたんですが、1回受けた人が2回目できるってことを前提に優先すると、今1回目予約してた人がちょっと足りなくなるかもしれないので、とりあえずキャンセルで少しお待ちくださいというような状況が起きているようです。つまり予定通りにワクチンが入らないので、申し訳ないんですがキャンセルさせていただきますという一部のところで連絡が、行っていて、これもこれも 大変なことだなと思う。一応京都市は、アメリカからのファイザー製のワクチンをこう供給しているんですが、これが、少なくともちょっと予定通りには行っていない、不足をしている、みたいです。で、これちょっと驚いたんですが、ワクチン接種記録システム上では京都市では少なくとも1回目の接種を受けた市内の高齢者は何パーセントぐらいいるんでしょう。新聞によりますとですかね、12人
どれくらいでしょうね。結構地域差はありそうですが、
これがなんと 77.8% の次に、私は多いと思ったんですけども、そうなんだって。結構そういう意味ではこう多くの人が、これは強制では決してないですので、接種券が届いて希望するかどうかということで、希望されて1回目の接種を受けた人がこれだけいらっしゃって、ただ2回目のところでは2回目を優先した場合に、あるいは64歳以下でもすでにこう予約が進められていたので、もう1回目した人を優先にすると、こう2回目、1回目を接種した人が2回目接種できることを優先すると、新たに1回目これから打つ人がこう少し全員が打てるわけじゃない状況が生じているみたいです。難しいなですよね。最初政府が言ってたのと十分あるっていうのと少し状況が違っている、みたいです。でもその一方で、私は神戸に勤務してるんですけど、大学に、その神戸の勤務している大学では職域接種が始まって、今週から始まって、それはモデルナの方だったと思うんですが、ファイザーじゃなくて、でそれは複数の大学が共同で、職域接種をやるっていうので、一方でそういう職域接種が進められているっていうのは、都道府県とかによって状況がちょっと混乱状況とか進み具合が違う感じかなっていうところです。これ達也さんにアメリカのイリノイ州の話を聞いた時には、こういった混乱は生じてなかったですね、今までは。むしろ予約をできるし、だけど予約してこなかったりとかで破棄されるのが何千とか、日本では想像できない数の無駄が生じてるけど、もうそんな関係なく、特にかく供給して予約して受ける人受けて、ホームレスの人でもそれでもなんか情報が届いて、その場でも接種できるみたいな、そういうやり方がこう割とガッてこう一時期進められて、でも希望者も減ってきて、50何パーセント以上なんか増えてない感じですね、1回目2回目の接種の終了者がっていうところ。ちょっとなんか方法とかも違うみたいですね、日本と入り組みと。どうなんでしょうね。
もともとのワクチンの絶対量も供給量の絶対量も違うと思いますし、あと本当に始めたばっかりのニューヨークとかだと予約とかこう順番待ちとかで結構混乱してたところもあるので、どっちがどうっていうのもあれですけれども、
分からないですね。でも接種率っていうか、大体希望してる人は結構日本の場合多いのかなって、迷ってる人もいるし、いろいろだと思うんですけど、なので職場でも、ごめん会議なんだけど今から予約してるのでって言ってバッと走って行って、15分前にでこう受けて、でちょっと15分休憩して、で戻ってきて、今打ったみたいな感じで不思議な感じです。大学の中でこうそう打てるようになったんだっていう、なんかアメリカの話だと思っていたのが、そのワクチンが届いてるんだっていうので、というのが一方での状況です。またアメリカの話、達也さんにもイリノイ大学始まる準備どうなってるのかなとか伺いたいなと思います。ということで、リュウトさん、今度、トムさんがもう一つ選んでくださったこのユニット、これははるかのショーでも初めてですね。ご存知でした？
そうですね、ちょっと聞いたことはあって ったんですが、でもこれ昔トモさんが言ってたから聞いたような気もするしてきたので、どうなんだろう、トモさん昔から聞いてたのかもしれないですが、書けるのは初めてですね、
どうしてこんなに選べるんだろうかなって思って、新しい学校のリーダーズって。だってこれ、渡るさんがいろんな曲選んでくれても、これは選んでないですよね。選んでたの、渡るさん。どういう、
どうでしょう。
バラエティが渡るさん選曲あるけど、今年はこれはまだ初めてかもしれませんよ。これは、なんか不思議な、口で説明するのは難しいんですけど、制服を着て、で、パフォーマンスとボーカルとこう合わせてみるっていう感じですけど、リュウタさん、トムさんはどういうふうに、説明してますか、この新しい学校で。確かに、It is difficult for me to separate their music from their performance because their クレオロギ
ー？クレオグラフィー。
これクレオグラフィーか。クレオグラフィーっていうのは振り付けかな？
そうです。
Choreography is genuinely so brilliant to craft it as once you see them dance to song to the movement. The music merges to form a spectacle hall. ということで、もう音楽とこのパフォーマンス、踊りと振り付けみたいなのを別々にこう考えることは難しい、一体となっていて、それがすごい素晴らしいって、素晴らしいって、トムさんは言ってるんですが。このインパクトはいかがでした？こう見られて、こう YouTube とかで私たち見ましたけど、変わってるかな、なんか制服着て踊ってるんですよね。
まあそうですね。
新しい学校で、もう5年、6年、もっとやってるのかな、このユニットは。4人の女性で、そのパフォーマンスがなんとも、なんていうか可愛いとかそういうんじゃなくって、パフォーマンス。
そうですね。まあなんていうか、モダンダンスというか、なんていうか。
モダンダンス。でも素材は学校で恋に悩んだりとか、ちょっといじめられたりとか、いやいや友情が、みたいな、なんていうか、こう、選んでくださった、トムさんが選んでくださったのも、実は意味分かってないんですよね、トムさん。日本語で、英語で聞いてないので、で、翻訳で聞いてないので、こう、イメージで選んでくださった。一つは恋文だったかな。でもう一つが、例えば今年って曲ですね。で、どっちもそのパフォーマンスとこのサウンド、特にその迷えば今年の方は、こう聴いてるうちに、だんだんだんだんこう何か乗り越えられていくみたいな感じが、こう印象としてエネルギーティックなのも、すごくそういうのを受けたことが書いてあったような気がするんです。どうですか、ゆうたさん、トムさん、どんなふうに説明してますか。
そうですね、恋文の方はなんかこうとにかくまあ好きだって、音楽好きでなんかこう気になるっていうことですね。でそう、迷えば尊しの方がなんかこう乗り越えられそうな希望を得られるっていう感じで、まあ歌詞っていうよりはその音楽曲からその、イメージを受けるんだと思いますけれども、
で、迷えば尊しの方はもちろん仰げば尊しだったっけ、
はい、仰げば尊し、
それをこうもじって、してて、もう教室を舞台にその制服を着た女子たちがこういろいろパフォーマンスするっていう、そういうこうビデオになってるんですけど、なんかエネルギーがあって、で、じゃあベビーメタルとどう違うの？で、ベビーメタルも好きじゃんって、じゃあどんな風にこの、新しい学校リーダーズと違うのっていう話をして、そう、ちょっと難しいんですけど、まあ、ベビーメタルの方はもう本当ショーなんですよね、ステージの中で。で、その、なんかダンスと曲をこう別々にできないとか言うんじゃなくて、本当ショーとして完成されたものなんだけど、こっちの、新しい学校リーダーズの方は、なんか、劇場みたいな、私の印象ですけど、劇場みたいな感じで、こう、身体と音楽っていうのが、こう、一緒になって、まあ、トムさんもそう言ってたんですけど、なんかそこから出てくる、触発されるものっていうのが、今までのなんか音楽とはちょっと違うような気がするっ ていう、そういうこう音楽をずっとやってきてプロでやってきたトムさんにとってこれはなかなか面白いんじゃないっていう、そういうで、しかも言葉は分かってなくて、音として聞いて目で見て、あの面白いんじゃないかなということで選んでくれました。ちょっと楽しみですね、皆さんはどんな衣装、ちょっと音楽だけだと分かりにくいので、後からぜひぜひリンクを貼っておきますので、はるかのショー の, あのポッドキャストのということで、新しい学校のリーダーズと恋文と、それと迷う尊し、これを2曲続けて今日はお届けします。どうぞ。書いて書いて消してまた書いてもう一度、ああそうね気づいたわ、これが恋ってやつね、一目惚れ。恋心したため